Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピー探訪、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピー探訪マヤガジャエピソード51。今回のゲストはドラゴンアーティストのヒロノさんです。ヒロノさんが会社を退職し龍神画家として生きていくことを決めたのが2013年のこと。そのきっかけは42歳の時に検診で胃がんと診断され全摘手術を受けたこと。自分も死ぬんだと当たり前のことに気づき、それまでの生き方を見直し始めたそうです。ある日、絵を描いている子供の姿がとても楽しそうに見えて絵を描き始め、それから似顔絵やカリカチュア、龍の絵を描きながら自分のミッションを模索していったそうです。さて、このインタビューはこの夏に私が日本に一時帰国した時のもので、ヒロノさんのアトリエをお邪魔して2時間近くお話を伺ったものです。ヒロノさんのアトリエにある最寄りの駅前で待ち合わせをしたのですが、なんと電車を何度か乗り換えているうちに私の頭の中で行き先が変わっていたんですね。早めに待ち合わせ場所について、着きましたと駅で待ってくれているヒロノさんに連絡しているんですが、一向に会えないんです。でしばらくして気がついたのが、自分が違う駅にいたということでした。ヒロノさんには無事30分後に会えましたが、久々にパラレルワールドへ行ってしまった好きなトモコです。それではインタビューをお楽しみください。ドラゴンアーティスト、
はい、
これはドラゴンアーティストになったきっかけもいきなりなんですけど、あ、
そうですよね、はい、まずそうですよね、はい、そうですよね。どっから話せばいいですかね。
ドラゴンに最初に興味を持った、こう小さい頃から龍に興味があったんですか。
あ、そうですよね。僕ね、辰年生まれなんですよ。だから、竜は好きで、まあ、男の子だったら、大体竜って、まあ、好きな子が多いと思うんですけど、うん。うん、まあ、そういうご縁があったというか、うん、まあ、今考えればですね。でも、そんなに書いてはいなかったし、辰年の時は書いてたと思いますけど、うん、年賀状で。で、そうですね。まあ、子供の頃は、絵が好きではあったんですよね。絵が好きっていうか、漫画が好きで、漫画たくさん読んでたんですよ。で、漫画家になりたいとか、後から思えば、アニメーターになりたいとかっていうのは、思ってたけど、人にも言えないし、そっちに行く、本気でね、勇気も、覚悟もなかったから、うん、まあ、普通にって言って、で、サラリーマン になって、で、まあ、一般的に同じように働いてですね。で、書くきっかけになったのは、そうですね、10年前に、もう12年前、10年前かな、 胃がんになったんですよね。で、死ぬんだなと思って、自分も、当たり前なんですけど、その時に初めて気づいて、で、それで、まあ、生きてる間にね、なんかできる、何をやるんだろうって思って、そこから、すぐ絵を描き始めたわけじゃないんですけど、今までやってなかったことを、ちょっとやり始めたんですよ。
その今までやってなかったことで、ちなみにどんなこ
その
と？
時は、資格を取ろうと思って、
資格。
中小企業診断士という資格があるんです。
それは何ですか？
まあ、経営コンサルタントみたいな、経営のなんていうのかな、アドバイスをする、中小企業診断士という、資格があって、それをずっと取ろうと思って、全然勉強してなかったので、毎朝早起きして、で、やり始め、毎朝スタバに行って、開店とともに。まあ、それは会社にね、言わずにやってたんですよ。で、そしたら、まあ、病気の後ね。で、試験の日に、夏だったんですけど、親父が亡くなったんですよ。で、受けようと思ってた日だったので、あれ、親父なんでこの日に亡くなっちゃうのって思って、まあ、受けられなくて、まあ、親父のね、
鳥肌が立ってきた。
で、そっからまた勉強し続けたんですけど、3年ぐらい。科目合格ができるので、でね、初年度に受けられな、あ、なんだろう、受けられなかった年の翌年に、一番簡単だった経済学っていうのが一番難しくなっちゃって、で、3年ぐらい受けたんですけど、その間に絵を面白くなって、出会って面白くなって描き始めて、で、どうしようかなって思って、最後に、今年でもうどっちか決めようと思ってやめ、もう、経済学だけ科目残っちゃったんですよ。で、それを受かれば次に進めるっていう。で、それでも、なんだろう、丸抜というかマークシートなので、運に任せて勉強しないで試験だけ受けて、これで受かったらそっちやろうと思って。で、絵もその時面白くなって、まあ中途半端にね、両方できないなと思ったから、で、受けたら案の定受からなくて、で、まあ絵の方に。
じゃあ最初のその試験の日にお父様が亡くなってっていうのは、お父様がその時にもそっちじゃないよって教えてくれたっていう。
じゃないかなって、後で
そう
ね。
ですよね。その日に試験の朝に亡くなる。
その日が、試験の日が、葬式だったんですよ。
そうですか。この胃がんをこう、完全にこう、完治されて、それから、お勉強、試験の勉強を始められたって感じで
そう
す
で
か？
すね。まあ、い、あの、胃がんもね、これ、青森、僕、単身赴任で行ったんですね。で、まあ、責任者として行ったので、それまでも、まあ、健康診断受けてなかったんですよ。東京いるとき。で、みんな受けなさいっていうのに、自分も受けたんですよね。青森で。そしたら、見つかって、で、まあ、しばらくいるつもりだったので、まあ、冬越す前に帰れって言われて 医者に。で、僕最初、いや、帰れませんって言ったんですけど、何言ってんだっつって 死ぬかもしんないのにって。で、地元の医者を紹介状書いてもらって、まあ、帰ったんですけど、まあ、初期の胃がんだったんですよね。で、地元の医者、まあ、総合病院行ったら、まあ、すぐ手術だって言われて、ええー、と思って。でも、ちょっとセカンドオピニオンじゃないですけど、ちゃんとしたね、ちゃんとしたって怒られますけど、専門の、癌のね、とこ行きたいって言ったら、その医者がちょっと怒りながら、じゃあ紹介してやるからどこに行きたいんだって言うから、まあ、有明のね、癌研ってあるんですけど、そこ紹介してもらって、 まあ、行ったら、そこはもう、みんながん患者なんで、うん、明るいんですよ。すっごい。でね、初期の胃がんって、すごく、その中では軽いから、うん、あ、そうね、で、ちょっと待っててね、手術するまでとか言われて、2ヶ月ぐらい待たされて。
2ヶ月も。不安でした
よね。そう、不安なんですけど、うん、いや、でもそんな進行しないからって言われて。でもその間、まあね、なんか、落語見に行ったり、あ、聞きに行ったりとか、会社も行く場所がないから、うん、東京では。まあ、楽しいではね、まあ気分転換やってましたけど、でも、なんだろうな。まあ、そんな、胃がんの初期だったんで、うん、すぐ腹腔鏡でやってもらえるっていうことで、すごく名医にね、
うん、
当たって、でも試験の前の日に、カンファレンスって、お医者さん全員で会議して、いやでもこのね、中村って人は、ちゃんと回復した方がいいってことになっちゃって、
うん、
腹腔鏡って穴開けてやるとすごい簡単に終わるんですけど、ちゃんと回復してね、切って、やんないとってみんなが言うから、って、腹腔鏡の先生に、手術の前の日にね、話されて、あ、わかりましたって言って、で、切って、
うん、
薬もやらずに、あ、投与も
な
く、摘出して、全部、場所が悪くて全部取んなきゃ、取ったんですよね。
あ、全部取った。
全部取ったんですよ。
その時に、こう、なんでしょう、こう、癌を宣告されて、手術って中で、うん、こう、やっぱりその中で、もう、こう、サラリーマンとして生きていく道っていうのは、もう、その時点で、ちょっと、もう、ほぼ、こう、やりたいことをやるっていうふうに、こう、移っていったんですか？
あ、まだ、全然そういうことじゃなくて、そう。うん、全然、会社もやるつもりもないですし、まあ、ただ、まあ、働き方はね、少し考え直すというか、まあ、そんなにガラッと変わったわけじゃないですけど、もう ちゃんと食べる、いっぺんに食べられないとか、うん、まあ食べるものに制限はないんですけど、だこれ食べるとちょっと調子悪いんだなとか、
うん、
そういう、まあ不都合というか、まあ体で正直だなってすごく感じて、まあそういう気づきというか、うん、まあそれとこう付き合っていくんだなっていうのはあったんですけど、うん、で、さっきの、まあ、少し生き方というか、今までやってなかった資格を取ろうっていうのはちょっとやったんですけど、まあそういう、ちょっと、なんていうんですかね、後から考えたら導きみたいなのもあったのかなと思うんですけど、
うん、
ただ、会社で、人間関係というか、まあ、ある意味会社もね、
うん、
なんかこう、評価して、てくれたところもちょっとあったのかな、まあ、昇進というか、こう、あったんですよね。ただ、その反面というか、やっぱ責任というかね、マネジメントっていうところでは、なんていうかな、すごいプレッシャーというかね、もうちゃんとこう、引っ張っていくとか、リーダーシップとか、いろんなことあったんです。まあ、後から思ったら、そうなろうと思ってたけど、
うん、
スーパーマンみたいに。自分に向いてないってことに気づかずに。まあ一生懸命やっちゃったんですよね。会社でも。
やっぱりそのストレスというか、その自分がこうやるべきことじゃないことをやろうとしてやったことで、体が負担を感じた。
多分、まあ多分というか心がね。うん。その前は、そう、まあ中間管理職で、その、まああまりね、でも言って、まあそれまでは当たり前のように働いて、まあ子育てもせずというか家庭を変わりにする、うん。まあそれはね、もう本当にそうだったと思いますね。まあどちらかというとその時は、まあ心もやられてたと思いますけど、体やられて、で、その後復帰して、その後、まあ会社もそうでしたけど、ちょうど住んでるところの、僕、まあマンションというか団地にね、住んでて、理事会っていうのがあって、順番で回ってい くんですよ、ね。
はい。
で、理事長になっちゃったんですよ。うん、大規模修繕っていうのも重なっちゃって、で、そっからなるつもりなかったんですけど、誰もやらないから、 もうなんかいい、ちょっといい人をぶってというか、もうちょっと、わかりましたって引き受けちゃったんですよ、いやいや。
はい。
でも、いやいや言うことってね、ダメだなと思って。
わかります。
で、しかもそういう、大事、なんちゅうかな、イベントみたいな、なっちゃって、うん、もう帰ると書類の、もうある意味会社よりも大変になっちゃって、帰るとね、ポストいっぱいに書類が、で、しかも金額も 何億とか、なんか、理事長って責任も負わなきゃいけないから代表員を知ってとか、
はい、
で、苦情も来るし、もういろんな人からいろんなこと言われて、もうやられちゃったんですよね。で、なんとかこう、頑張んなきゃいけないみたいに。うん、で、ちょっとね、もう、へこたれそうになって、うん、もう、だいぶ人間関係に悩んだんですよね。
その時、ご家族は、奥様と、あと、お子さんもいらっしゃ
る、うん、子供が二人いて、そうですね。その頃、保育園と、小学生だったかな。
じゃあもう、本当にもう そっちの方が忙しくなってしまって、
うん、こう
気持ちも心も、そっちに奪われてるっていう。
そうですね。
そうですね。今の、ヒロノさんと、当時のご自身を、
うんうんうん
こう比べると何が違いますか、うん、根本的にっていうかもう風貌もそうだし、
そうですね、感覚も。もう風貌もそうだと思うんですけど、着てるもの。まあ、変わらない体型ぐらいで、でもね、もう価値観はほとんどもう真逆だと思いますね。
じゃあその時は今と真逆の価値観。それどうやって変わっ、一夜にして変わったわけじゃない。
全然、ちょっと、ちょっとずつですよね。
それを絵を描き始めてから、ちょっとずつ、その、変わっていったんですか？
あ、それは大きいと思いますね。絵を描き始めてからも大きいですし、その、描くきっかけとなったのは、まあ子供がね、まあその前にこう人間関係悩んで、で、まあ本田健さんの、うん、本に出会って、人間関係マトリックスというかね、そういう、まあ、そういう人って必ずこういて、
うん、
もう自分に、こう、なんだろうな、って思うことだとか、
うん、
すごく、あ、いいなって思ったとか、その人との人間関係、本当に位置づけというかね、まあ自分がすごく、なんかこう、高圧的に出ちゃう人もいれば、という、まあそういう人が必ずいるっていうことを知って、ああ、はい、そっかって。
なんか4つありましたっけ、
そうそうそう、
マトリックスの。
マトリックス。
上、左上、右上と、下と、
そうそう。そうそう、ポジティブと、ネガティブと、ブ自立と依存っていうね。
ヒロノさんはちなみにこのポジティブとネガティブがあって、自立と依存があって、うん、それだと、どれに、どこの枠に、
うん、僕ね、だいたいポジティブで依存というかね、ぼーっとしてるような感じだなって、
うん、
うん、思って、うん、まあ世間っていうか、一般で、外出るとね、
はい、
でも家に帰ると、身内にすごいネガティブなんですよ。すごい批判的っていうかね、まあある意味顔を出せるというか、
はい、
すごくネガティブな自分がいて、うん、で、一番なんかこう、あ、自分ってダメなんだって落ち込むようなのに行きたくなくて、だから表向きはすごくポジティブというか、まあでも多分みんな分かってるんだなっていうかね、感じてはいるんだろうなと思いながら、まあでも一生懸命そういうところに行こうとしてましたね。うん、いい人というか、そう、人を嫌な気分にさせないようにとか、なんか、気を使ってとか、
うん、
まあ自分を犠牲にしてとかね。
じゃ、健さんの、その、本田健さんのその、本に出会って、
うん、
そのマトリックスが分かって、当時はその、こう、外では、まあ、ポジティブ、依存っていう感じで、
うん、
で、お家ではその逆だった。
うん、
今は、バランスはどうなりました？
いやー、まあ、未だにアンバランスだ
っけ。両方あるっていう。
そう、すべて、いや逆に、すべてあるなって。まあ、だから、そこ、自分ってこうだな、というか、 すべてありながらも、まあ嫌だなとかね、思いながらでもしょうがないなっていうか、ね、これでいいというか、
受け入れたっていう。そうそうそう。
もう、まあ、ある意味諦めというか、まあそんな自分って、まあいいじゃないみたいなね。
そこも含めて自分だっていう。あの、奥様はちなみに、その、こう、サラリーマンを、あの、ヒロノさんが辞められて、
うん、
ドラゴンアーティストになるっていう時に、
うん、
奥様の反応はどうでした？
あの、まあ、妻、まあ、いろいろね、あの、まあ、病気した時もいろいろ苦労というか、あの、なんていうかな、心配かけたと思うんですけど、まあそういうのを見てたし、で、まあその後、ちょっとずつ変わってくるのを見てて、で、絵をね、あの、描き始めて、で、そっちにのめり込んでるとか、まあひたすら、ただ、最初は、あの、ドラゴンじゃなかったんですよ。
うん。
竜じゃなくて、最初、似顔絵を描いてたんですよね。
は
い、
うん。
竜も描いて、並行して。で、竜は人に見せなかったんですよ。表向きは、あの、似顔絵をね、描いて、ちょっとずつそれも、こわごわ人に見せたりとか、描かせてもらったり、とか、勝手にね、描いたりして、で、会社、カリカチュアっていう風刺画を。
は
い、
ああ、あの、おもし、こう、ユーモアたっぷりにこう、
そうそうそう、はい。それをね、面白くなって、習いに行ったりして、教えて、カリカチュアジャパンっていうとこあって、教えてもらって、で、すごく面白くて、それを言えね、なんか本気でやろうって思っちゃったんですよ。うん、で会社には全くそういうことやってない。言ってなくて、うん。で、妻はそれを見てて、で、あの、まあ、辞めたいと。たら、何考えてんの最初やれたんです。
うん、そうね、で、その時お子さんはまだ小さい、ま、小学生。
そうですね、小学生と保育園だったかな、うん、小学生になりそうかな、下は。そうですね。で、まあ、その時は、で、そうだよねって僕も自信ないから。でも会社の仕事も、その頃は、で、面白くできるようになってはいたんですよ。だから辞めるなくてもいいなと思ったんですけど、それから悶々と1年ぐらい、やったんですよね。楽しく。でも、それでも、この日中ね、絵描いたらどんなに幸せだろうと思っていたんですよ、うん、悶々と。で、一年ぐらい経ってから、やっぱり、やっぱりやめたいって言ったんですよね。で、それもね、大きなきっかけは、カリカチュアの世界大会っていうのがあって、うん、そこに、出たんですよ。サラリーマンですけど。
はい、
まあ、周りはみんな、フロリダであったんですよね。うん、そしたら、まあ、会社には何も、まあ、一週、まあ、お休みもらって、そしたらね、そこでね、好きなだけ帰ってる世界があったんですよ。一週間で四五日ね、みんな楽しそうに、絵が、似顔絵のアーティストたちが、300人ぐらいかな。それを見てね、わ、素晴らしいなと思っちゃって、で、最後の日に号泣しちゃって、うわ、本気でやって、てるから、もう感動して帰ってきたんですね。
こういうもう四六時中描いている人たちがいるっていうのも、うん、こう何百人も目の当たりにして、自分もそれをやりたいって。
で順位をつけて、それですごく落ち込んでる人、まあすごい喜んでる人も、うわあ、いや自分で中途半端だなと思っちゃって、で帰ってきて。うん、いや、やっぱり、やめようって思って、で、まあ、その時はね、もう妻も、もう止められないなと思ったんですよね。うん、で、その時は、じゃあ一年、ね、うん、頑張ってみる、一年、ね、なんつって、で、もう、四五年経つんですけど、うん、あ、そう、それで、ガリカチュアやると思って、会社辞め、まあ、会社にもね、似顔絵やってきますって言ったんですよ。うん、で、辞めた後に、そしたら、似顔絵を、まあ、絵をね、まあ、 学んでる仲間たちがいて、漫画塾っていう、まあ、一緒に返すって、で、似顔絵を返したんですよね。で、龍も描いてるってその仲間たちに言ったら、いや、これいいじゃないって言われて、絶対これいいよって。まあ、似顔絵もいいけど、絶対龍見せた方がいいよって言われて、自分としては、いや、まあ、でも龍は好きで描いてるけど、まあ、いずれね、すごい龍描きたいと思いながらも、と思いながら、ええー、と思って、でも絶対龍出さないかったら、許さないって言われて、呼び出されて、返さないからって言われたんですよ。
お仲間に。
仲間に。で、書い、まあ困ったなと思って。あ、わかったって、で、書いて、まあ人にね、やってく、出して、その時に、両方やるのちょっと中途半端だし、理由を人に見せるためにっていうか、出すなら、真剣に書こうと思って、それで、かっこよく書いたら、ちょっとどんどんそっちに行っちゃったというか。
じゃあ、今、龍を書き始めて何年ぐらい？
龍書き始めて7年ぐらいですかね。
会社を辞めて10。
まあ、会社辞めたのは、2014年だから、5年ぐらいですかね。5年前。5年前ぐらいですかね。
じゃあ、この、結構 Facebook ページで、海外でも、その、龍の、その、なんでしょう、こう、ライブペインティングとか、
はいはいはい。
ああいったことも、始めたのは、いつぐらいですか？
ライブペインティングは、自分の個展が2年ぐらい前ですかね。2年ぐらい前。だからそのくらいですかね、初めてやったの。海外では、まだ、これからなんですけど、まあやる機会があったら。
日本でされて、で、この前も海外で、ライブペインティングされてて。
ああ、そっかそっか、そうだ、やった、ね、やりましたね。
あれ、反応はどうですか？日本と、海外の方の反応の違いというか。
あ、違いか、そうですね。
この、墨で書かれて。
やって、やりました。フィリピンでね、ご縁ある、方の、そう、お店の、レストランのオープンで、かかし、まあちょっと大きかったですけどね。まあ1時間ぐらいあれ書いてたんで、いやでもね、すごいずっとこう見てくれてた人もいたのかな。すごく喜んでくれましたね。感動というか、まあ書いた後に一緒にこう、写真撮ってほしいとか。
こう、結構大きい、まあ、壁が大きいので、こう最初に筆を入れるときにどこに入れるとか、もう頭の中にこう絵が見えてて筆をスッと入れるのか、
はいはい、
それとも体が先なのか、どういう感じなんですか？
そうですね。もう大体こう、このあたりかなって決めるんですけど、まあでも始まってから、もう迷いなくね、いければいいんですけど、あ、ここかなって、ちょっとね、躊躇するときもあるんですよ。まあでももうね、そのときはもう開き直って、もう、なるようになれって思って、やるしかないなと思って、くかってもう、行くように、してるというか、まあ、そうですね、やってます。
委ねる感じで。
委ねる。もう、緊張もしてるのかしてないのか、あんまり感じてないかもしれないですね。
なんか、こう、筆をこう持って、壁に、こう、キャンバスとか壁に触る前っていう、その時って、何を考えてるんですか？この、何かこう、なんでしょうね、こう。こう、ちょっと空間が、数秒あったような気がしたんですね。
なんだろう、いや、もう、なんか もう覚悟を決める、なんか瞬間なんですかね。まあ、できればまあなんか、無になってとか、あるんですけど、まあでも自分の中では、なんかいろいろ考えてはいるつもりでいるんですけど、もうなんか、なんかこう自然と、こう書き始めたら、 どんどん書いてて、そう、あんまりこう、躊躇しちゃうと、なんか、どこまでも躊躇しちゃうから、もう、えいって感じで入るんですかね。
なんかこう、このビデオを見ていて、その思ったのが、その、こう、本当にこう、体が動かされてる感じの、こう、動きで、
そう、
あの、不思議な感じがしたんですね。
あ、そうですか。
一旦、こう、筆がこう、壁を触る、ちょっと前に数秒あって、そこをふっと触った後にサラサラサラってなったのが、非常に面白く
ああ、そうなんで
て、
すかね。
だからこう、例えばこう、いろんな色のこの今、アトリエにあるこの大きな絵とか、その正面を向いてるものもあれば、こう、右上を登っているものだったり、下だったり、この、その、龍の動きっていうのはその時にこう、何かテーマがあって、こう、決まるのか、それとも描いてるうちにその、こう、龍の体の渦巻きだったり、こう、色だったり、こう強さだったり、そういうのっていうのは、こう書いてるうちに決まるんですか？
どちらかというと、大体ね、こういうの書こうっていうのは、まあ大体自分の中で決めてて、ただ、書くたびに同じように書けないんですよ。同じようにならないというか、まあ微妙にだったりとか。だからその辺がね、まあ、だから、シミュレーションするんですよ。まあ家でね、っていうか。やるんだけど、なんか、うまくいったのかいかないのかわかんないけど、なんかいい感じだなとか、ちょっと違うなとか思いながらやるんですけど、まあでも、本番になったら、それも、もう本番のその場で、任せるしかないなっていうのと、まあ雰囲気もあるし、まあ、意外と自分ってそういう感覚的に、敏感ではないなっていうか、鈍感だなと思ってるところがあって、できれば、ここにいるね、この会場の木を、ここにいられればいいなって思いながら書いてて、まあそれがね、入るといいなっては思いながらも、でも無我夢中だから、なんかもう、時間も何もわかんなくなっちゃって、で、だから毎回そうなんですよ。どんくらい時間が経ってるかわかんなくなっちゃって、
あ、時間の感覚がもう
感
な
覚
くなっ
ないん
ち
で
ゃ
すよ。そう。で、この間も書いたときに、まあ、10分で書いたんですけど、あれって思って。いや、もうちょっと時間経ってるはずなんだけど、あ、
10分。
10分で書いたんだ、とか思って。
面白いですね。こう無我夢中になっちゃうってわかる。
なんかね、無我夢中な一面、冷静な自分もいるような。だけど、なんか、この次はこうやって書くなって、なんか、だいたいなんか決まって、てる
ああ、
のかな。
面白いですね。こう、絵を描く前に、こう、ライブイベントもそうだし、こう、アトリエで描くときもそうだし、この、こう、まあ、龍を描く前に必ずすることってありますか？ルーティンみたいな、こう、何か。
そうですね。アトリエ来て、だいたい、水を入れて、まあ、ちょっと、手と、口をすいでから、まあ、神社みたいにね。で、水を飾ってるとこがあるので、それ取り替えて、で、そこからこう、まあ、なんていうの、感謝というか、まあ、お祈りというかね、自分なりの、こうなんか、ご先祖様にとか、そういうのやって、あと、その後に、あれだ、座禅というか、まあ、30回くらいこう、呼吸を、座禅をして、ですかね。で、まあ、お茶というかね、まあ、コーヒー入れるみた
なるほど。
いな。
この前、その、こう、あの、こう、個々の、こう、一人一人に、こう、その人の龍を書いてあげるっていう、そのイベントをされた時、あの時は、こう、やっぱりその、こう、書く方を前にして、そこから感じ取るものっていう、
そうですね。僕も絵描きを、描き下ろしって言って、で、ちょっと描き、そんなにたくさんまだやってないんですけど、始めたところでは、タイミングではあるんですけど、まあ、喜んでいただけるので、それをね、やっていこうかなって。で、 竜が見えるわけじゃないんですけど、うん、できればその方にね、まあ、一人一人に竜が、というかエネルギーがあって、それをこう、書き分けられればいいなと思うんですけど、うん、ちゃんとそれをね、見えるわけじゃないんですよ、僕。ただ、なんとなく、こう書くといいんじゃないかなっていうのが、なんとなく感じる
。
られるといいなって思いながら。
なるほど。
まあ、色だったり、構図だったり。
はい。
でも、その時は、うん。その方に、まあ、まあ、こういうのがいい、どういうのがいいのかあったら言ってくださいって、お聞きして、まあ、もしあったらね、
うん、
そういうのをこう聞いた上で、こう、まあ、全部入れるかわかんないけど、それと自分が感じているものを、こう、なんかこう入れたりとか。
入れる。じゃあ、こう最初に、始められたキャラクター、の似顔絵の方と竜が合体したような、
う
ん、その、
そう、
その人のエッセンス、
そう、
エネルギーのエッセンスを竜に入れるっていう。
そうなんですよ。今ね、その最初は、そう、軽くじゃね、
はい、
ご存知だからあれですけど、目の前で描くじゃないですか。
はい、
あれやっていこうと思ってて、でも似顔絵一切描かなくなって、
はい、
それも、やらなくなって、で、今、それをね、目の前にいる人、で、あれやりたかったから、今ね、竜、似顔絵じゃないんですけど、竜でそれをやってるっていうのは、なんか不思議
ですね。
目の前で人が喜ぶっていうのがすごくね、すごく、なんか、嬉しいですよね、実感として。
実感として。うん、ご自身のために、竜を描いたことはありますか、うん、自分の竜を。ヒロハさんの竜を。
そうですね。
これはこれだっていう。
自分の竜は、結局、最初に帰ってたりはそうなのかな。でも、全部そうなんですかね。
全部自分の分身みたいな。
そう。結局相手というかね、まあ、帰ってって言われたのも、やらされたのも含めて、まあ、結局は自分の、なんか、まあ、投影じゃないですけど、なのかなって思い、
ね、そうですよね。これよくわかります。私ね、儀式フラというか古代フラを踊ってて、うん、やっぱり、こう、踊りの振りがあっても、
うん、
自分を通すと全部自分ですよね。
あ、そうですね。そうですか。
だから、こう、ヒロノさんを通して生まれる理由は、全部ヒロノさんのエネルギーが流れてますよね。
うん、そうなんですかね。うん、ただ、こう、なるべく自分を消そうとは、最初思ってたんですよ。うん。うん、なんか、こう自分の我というか、
はい、
あと感情とかね。うん。なるべくこう、誰、まあ、見た人が自由に感じられるというか、うん、喜怒哀楽とか、って思いながら書いてたし、うん。まあ、ただ、まあ、それって、もう出てるかもしれないなっていうのと、そういう、まあ、逆に、まあ、少し、なんだろうな、これから、特にね、もう、さらけ出そうと、もう自分の表現というか、中にあるものを、もう、漏れ出てるだろうなとか、あと、自分っていう、表現者として自分をもっと出しというか、何があるんだろうって、
うん。
で、例えばこう怒りとか、そういうものって、自分の中にはすっごいあるんですよ。
うん、
でも、結構自分っていい人っていうかね、優しそうっていうか見られるから、
はいはい、
言われちゃうと出せなくなっちゃったりして。
なるほど。それを竜に出したりっていうこともありますか？
うん、だから、それをね、出しちゃいけないんじゃないかって思ってたんですよ。でもなんか、なんていうのかな。まあ、それもあって、あと、喜びもあって、喜怒哀楽全部含んだ理を書こうって、まあ、思ってたし、まあ、これからもそうなんですけど、でも、自分の中の荒々しさとか、そういうものって、もうエネルギーだって。まあ、言い悪いじゃなくて、その、エネルギーというもの の表現で、こうもっとね、人、なんていうのかな、感動、うん、してもらえる、してもらうというかね、
はい。
ようなものを書けるといいなって、
うん。この雑誌、こちら。この、竜とつながる開運フォトブックっていう、これは、こう、いつ出版されたんですか？
それね、ユホビカさんから出て、ユホビカっていう本で、一回、その、正月で竜の本を出したんですね、はい、その前に、
はい。
で、それで、もう一回、雲と、なんか竜みたいなね、のを出して、これはいつだったかな？今年だったのかな？
この雲と、雲とその、竜っていうのは、その、竜を書くようになって、雲の、竜の形を知った雲に気づくようになったんですか？
そうですね、きっと。多分。
写真も、じゃあ、雲の写真、竜の形の雲をたくさん撮ってる。
そう。
これはいつぐらいからですか？
それはね、それはもう、そうですね、ほんと書き始めた時だから、そうですね、7、8年。同じぐらい。そうですね。
雲としてはもうメッセージというかサインで、もう竜っていうのをバンバン出てて。
出てて。
先に似顔絵行って。
そう。
その前に試験も。
まあありましたけどね。
ありまして。で、竜にっていう、もう竜バンバン呼んでるって感じですよ、ね。
そうそうそうそう。
すごい。別に本当の本当のスタートっていうのはもう、その一番最初にその似顔絵、絵を描くのが好きで、竜を一番最初にもう、一番最初の作品って、いつですか？
草場和久さんっていう、きっかけなんですけどね。
はい。
東西画っていう佐賀の、有田焼で作品を描いてる、作ってる人がいて、はい、その方の作品をたまたま、チラッとフェイスブックだったと思うんですけど、誰かが上げてるの見たんですよ。で、それで、描きたくなった。
それが竜の絵だった。
竜の絵だ。あれそう、竜の絵だったんですよ。うん、で、なんか、わっ、すごいと思って。で、それを、なんか描きたくなって、うん、で、多分それを、まあ、それ絵というか、焼き物なんですけど、うん、こう、なんかこう、真似して描いたのが、最初だったかな。
書きたくなる感覚って、結構、うん、なんでしょう、こう、普通に生活してると、あ、いいなと思っても書きたくなるまでってないですね、あんまり感覚。
か、
ね、だから書きたくなるって、その時にもうすでに、筆とか、何かこう、鉛筆か何かでもう書き始めてたっていう。
うん、あ、そう。似顔絵をちょうど書き始めた頃で、うん、ただ筆って、って使ったことなくて、うん、だから、色鉛筆とペンですね。もう、筆なんかコントロールできないし。
はい、今は筆で。
今は筆で書いてる、うん。ちょっと水墨画を教えてもらったりして、うん、筆が面白くなってますけどね、今は。
じゃあその時に書いた理由はどうですか？今見ると。
まあ、それはそれでね、いいなって思って。うんてますね。思いますっていうか。まあ自由にね、うん、好きに、誰にも見せないし、うん、もう自由に自分で、本当に塗り絵のように描いて。
この描いた後ってどうでした？感覚として、そのどんなことを感じましたか？
ああ、なんか気持ちいいなって思ったんですよね。そう。
それなんかすごいなと思うのが、やっぱこう、うん、皆さんこう自分の、ミッションとか、うん、何をすればいいかってすごく、私も含めなんですけど、うん、こう、迷って、あれかな、うん、これかなってオプションが多いじゃないですか。うんうん、そういうふうに、こう、あ、いいなってすぐ、もう、体が動いてて書いてるっていうのがすごいなって思います。
うんうんうん、ああ、そう。ねえ、だから自分はすごく違和感がないから、みんなそうなんだなって。
うん
思い込みですもんね、それ。みんな絵描きたいんだろうって思い込んでるし。
うん。描きたいけど描けないっていう、なんか。
ああ、そうなんですかね、
う
ん。
そうですよね、すごい。
あ、そうですかね。
昔からじゃあ絵だけではなく何かをしようと思ったらスッとできるタイプだったんですか？
いや、全然。どちらかというと、怖がりというか、一歩踏み出せないし、冒険できないし、って感じでしたね。かなり、後ろからドンって押されないといけない。押されてもいかないか。
そうなんです。じゃあ、大きなきっかけっていうのは、やっぱりその病気だと思いますか？
そうですね。大きなきっかけはそうですね。やっぱり病気で、やらないと後悔するなとか、場面場面で思うようには、なりましたね。それでもいけないことも、まあありましたけど、でもそれは大きいですね。
奥様は今の広野さんと昔のこう、サラリーマン時代の広野さんと、こう、どっちがお好きですかっていう質問も。
そこはね、すごく僕もね、大丈夫かなって思うんですよね。結婚した時と、
別人。
今、そう、別人だろうから、時々不安になって、でもね、よく話すようになりましたね。話すというか、今、こう、思ってることとか、前は、ほとんど多分、本音を言ってないんだと思うんですよ、僕も。
サラリーマンの時は。
そう。それ良かれと思ってなんか、
そういうものだと。
そう、めんどくさくなるな、とかね。これ、言うととか。制限したり、まあ、それこそ、丸く収めてたみたいな、
ね。面白いですね。やっぱ表現を始める、し始めると、本当の自分も、ちゃんとこう見せるっていうか、出すっていうか。
だし、まあ、パートナーシップって、あまり重要に考えてなかったって言ったら怒られるんだけど、
奥様これ、後で聞く。
大丈夫。なるべくね、今、そう、思ってることを言うっていうのは大事だ。だから余計にめんどくさいことになるし、逆にどう感じてるとかって僕はめんどくさいこと言い始めるから、だからね、めんどくさいんですよ、今。奥さんは。
奥様は変わりましたか？
奥さんも多分変わってると思いますけどね。
少しずつ。
でも彼女の方がまあ好きなことをね、やってたんですよ。やってるし。まあ、ただ、いろんな大変なことあるけど、まあ、どちらかというと、好きなことをやって、る人では、僕は、まあ、当たり前のように、仕事は辛いもんだって思いながらやってたから。
奥様はちなみに、こう、表現者だったり、同じような。
キャリアカウンセラーっていうのやってて、人のキャリアを応援するって。まあ、それもね、あって、僕がね、やりたいことやりたいって言った時に、自分がね、やってるし、そういう仕事もね、まあ、使命としてやってるのに、自分の旦那がね、やりたいって言ってるのを止めるのはどうかっていう、多分罪悪感っていうかね、それもあったから、止めにくかったと思いますけどもね。
そうですよね、キャリアカウンセラーの場合は。でお子さんはどうですか？この表現者をされてるそのアーティストのお父さんと、サラリーマンの時のお父さんと、どういうふうに感じて、どっちのお父さんですか？
まあそこはね、はっきりそういうことを聞いてないし、僕もちょっと照れくさいというかね、まあお互いに、だけど、だいぶ変わったなとは思ってると思うんですよ。で、僕か、まあ書き始めた、きっかけが、やっぱりね、子供に好きなことやってほしいって思ったんですよ。でね、すごい大きなきっかけいただいたのは、アラン・コーエンさんが、はい、
ライフコーチの。
そう。まあ、それも絵描く前だったかもしれなくて、ちょっとね、なんかグループセッションみたいな。
はい。
ハワイとこう、衛星で繋がるみたいな場面があって、はい、ちょうど、ファインディング・ジョーっていう、映画があって、まあそれを見て、まあ要は、なんだろうな、まあ自分のやりたいことをこう見つけるみたいなね。で、なんか手挙げて質問しちゃったんですよね、僕。 でやっててくれ
る。英語で。
あ、英語、通訳さん。
あ、通訳さんやね。
で、まあ、子供にね、やりたいことをやってほしいって思ってるって言ったときに、アランさんが、あ、そっか。じゃあそのために君は何をするんだって言われて、はっ、自分がやりたいことやるんだって、
うん、
言ったんですよね。
うん、
で、もう、うわっと思って、もう号泣して、で、そっからなんですかね。それもあったんですよね。
その時はまだサラリーマンだった。
サラリーマンだったし、絵もね、描き始めてなかったか、描いたかなんですよね。
はあ、じゃあ、この、なんでしょう、この、サインっていうのは、もう少し前からそうやって、
そう。
ポッポって出てきて、こう、病気になる前から、
そう。
あって、病気になって初めてその、大きく揺さぶられたっていうか。
あ、そうかも。ちょっとずつね。
じゃあ、お子さんには、本当にこう、ね、普通、こう、日本だとこう、まあ、日本、まあ、世界もそうだと思うんですけど、こ
う、
お子さんにいい大学でいい仕事にっていうふうに、こう、思う親が結構、大半だと思うんですけども、ヒロンさんはお子さんに好きなことをやってほしい。
そう。だ僕も、まあ、病気した後だったし、まあ、その前はやっぱり、違ったと思うんですよね、考え方が。
うん、
なんだろう、当たり前のように、うん、そんなに意識なかったと思うんですけど、うん、まあ自分の過去というか、子供の頃思い返せば、まあやりたかったことを、に気づかなかったし、
うん、
まあそういうこともあって、うん、まあだから、まあありがとう、まあ結構、まあ二人子供がいて、長男は結構好きなことをやってるんですよ。うん、で、まあ、きっかけくれたのも、あ、僕がね、うん、絵を、なんだろうな、道に行く、後押ししてくれたのも、まだその頃は似顔絵描いてて、まあ、サラリーマンもやってて、子供も、まだ中学生、まあ、長男がね、5、6年、まあ、会社辞める前で、なんか好きで、まあ、暇があったら家で帰ってた時に、なんか来て、通りすがりに、あ、お父さん画家になるのとか言われて、びっくりして。
すごい。
うん。で、お父さんなれるかなと思って言ったら、なれんじゃねとか
言って。子供ってすごいですね。
言ったんですよ。で、僕はびっくりして、あ、なれるんだと思って。あ、なっていいんだとかね。なんかすごくなんか簡単に言うんだと思って。
子供ってまだ、そういう枠が。
そう、ない。
ないです
し。多分、ね、本人は覚えてないというか、なんとなしに通りすがりに言ったんだと思うんですけど、それがね、すっごい、うん、まあ、まあ、ある意味勇気というか、なんか、後押ししたような、ガーンときましたね。
で、お父様は、こう、サラリーマンの時に亡くなられて、お母様はご健在？
あ、母親はね、うん、去年亡くなったんですよ。
じゃあ、アーティストになられてから。
そう。
お母様はどうでしたか？
お袋はね、まあ、それこそ、ずっと普通にって育ってってくれたというか、うん、育てられたんですね。はい、まあ、だいたいなんかやるときに、やめときなとか、気をつけなよとか、うん、もう、くうるさい感じで。
うんうん、
だから、もううるさいなと思いながら、もう本当に、まあ、晩年までね、言われたんですけど、絵を、まあ、健康のことはずっと心配してくれてたんだけど、まあ、そんなことを聞かずに、まあ、病気にもなって、まあ、すごい心配かけたと思うんですけど、うん、まあ、僕が絵を描き始めてた時には、何も言わなかったんですよ。うん、それだけは。
うん、
何そんなことやって。って言われるかなって思ったんですけど、うん、リュウも何変なことやってって言われるかなと思ったけど、全然言わなくて、うん、なんか、すごく書いた絵を見せると、喜ぶというか、なんか知ってる人に見せたりとか、
うん、
まあ僕が個展やるときになんかいろんな人連れてきたりとか、なんかね、それはね、不思議に、なんか応援なのか、
うん
してくれて、うん、まあ、 なんだろうな、喜んでたんですかね。
うんうん、なんか知ってったっていうか、ああ、やっぱりって思ったのかなってちょっと思ったんですけど、例えば小さい頃から絵を描くのが好きだったとか、うん、得意とか、こう母親ってそういうの結構、本当は分かってたりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
もしかしてそういうふうに、ああって、やっぱりって思ったとかあるのかなって。
ところがあるかもしれないですけど、でもそっち行けとは絶対言わなかったですね。
そうですよね。やっぱりこう、一般のこう、
も
う
全然。
常識だとこう、うん、こう、会社に入ってって、あのね、こう、うん、まあ、あの世代もそうだし、うん、私たちの世代も、そうですもんね、普通。
だから僕、まあ自分が、あの、行きたいも言わなかったし、うん、行けとも言われないし、まあ行くもんじゃないって僕は思ってたから、言わなかった、うん、反対されると思ってたのかもしれないけど、まあ言ったら分かんなかったなとは思いますけどもね。
じゃあ、美大に行こうとかそういうことはもう全然考えたり
せず。考え、うん。そう。それは、ゼロではなかったと思いますけど、うん、あの、行きたいというか、まあ、行けると思ってなかったし、あの、行け、なんかすごく、
うん、
あの、自信もないというか、それまでの覚悟もないし、
うん、
うん、才能もないなと思ってたし、うん、美大とかそっちは、ほとんど、うん、まあ、夢にもなってないな、行くもんじゃないって思って、まあ、行かなくてよかったなと思いますけど、
ね。あ、逆にその、肩にはまるっていうか。
多分潰されてないで。なんて言うんだろう。
はいはい。
だってすごい人たちでしょ、きっと。で、今、全然僕その世界知らないから。
逆に自由にでき
る。そう、知らない強みがあって言っちゃってるかなって。すごい世界知っちゃったら、すごいやつ、人たちのね、知ったらいけ。
逆に、こう自由に行けなくなっちゃう。
そう。
あの、今も、こう、アーティストとなって、こう、ご自身のアイデンティティがあって、
うん、
その、なんでしょう、こう、また別人、昔のサラリーマンの時とは別人、うんうんうん、怖いものって、昔怖かったものがもう怖くなくなりましたか？
うんうん、そうね、怖い。そうだな。そう、怖いものばかりでした。と、その怖いの意味が変わったんですかね。今も怖いものあるんですよ。
うん、
あの、なんか新しいことをやるときはやっぱ怖いし、うん、何が怖いのかなって思うと、なんか、どうなるかわかんない怖さと、
うん、
あと、怖いっていう意味が、本当に、これって怖いって、すごく広くて、ワクワクの怖さなのか、なんか、なんか自分がどうにかなっちゃうような怖さなのか、身の危険なのかっていうか、そこはちょっと違うんだろうな、とか。だから、最近は、もう、怖いと思ったら行くんだなっていうところは、なんか分かりながらもね、まだ躊躇するとこあるんですけど、そこはね、まあ、多分変わったんだろうなって。
じゃ、昔はその、怖いっていうのがこう、一緒くたになってたけど、今はその、自分が今までチャレンジしてない大きな、こう、枠が広がるっていうか、その、自分の、才能だったり、
うん、
いろんな、経験が広がる前に、あるちょっとした怖さを、は突っ込んでいくみたいな。
うん、そう。だから、多分、人がなんかやってとか、無茶ぶりって、うわえ、そんなこと言わないでよとか、いや、自分できないよっていうか、うん、っていうことがね、ありますよね。その時に多分、今までもね、あったと思うんですよ。それが、ある意味こうやってみると、まあ、なんだろうな、次に進むというか、チャンスというかね。
ちゃんと成長と進化があるっていう。うん、
何かが、まあ、大体こう人とのつながりとかね、ご縁とか、うん、まあ、自分の、まあ、自信というか、やってよかったって、何もね、やっとけばよかったが残んないっていうのは、ある意味いいなって。だから、失敗するのが怖かった、失敗が怖かっ ったけど、失敗ってなんだろうっていうのは、なんか最近、ちょっとわかんなくなって。
失敗ってないっていう。
失敗ないんだろうなって、やっちゃえばね。
じゃあやらない後悔の方が、どっちかっていうと、強いっていう。
ずっと残っちゃうなって。
で、そういうのって結構、自分を傷つけますよね。やれなかった。
やれなかった。
その時の自分を。
逃げた。
攻める。
そう。僕、小学校の時に、リレーで逃げたっていう思いが、
リレー逃げた。
リレーの選手で、怖くて逃げた時があって、
逃げるって
どう？大会の日に、休んじゃったんです。
それ今でも。
今でも、傷で残ってて、すっごい、毎日思い出してることがあって、
あの時、やらなかったって。
やんなかった。
やればよかったって。
それ人のせいにしてるとこもあって、あれはね、だあれはすごく、まあそのおかげとも言えるんですけど、そういう傷っていうかね、まあ後悔ってずっと残ってますね。
じゃあやらないことの方が、こう、大きなチャレンジに取り組むことよりも、こう、傷が大きいっていう。
大きいですよね。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは、次回まで、アローハ。